さあ時刻まもなく午前11時10分になります。ヒトネットワークのコーナーです。今日お客様、日本アマチュア無線連盟渡島檜山支部の支部長でいらっしゃいます佐々木明さんをお迎えしています。佐々木さん、おはようございます。
おはようございます。今日どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします、はい、お名前が佐々木明さんですから、なんか私 同じ佐々木でなんか身内にいるようなすごくね、なんか親近感を持ってお話しさせていただきま ます。で、佐々木さんは実はあの学校の先生でいらっしゃったということで、いつまでですか？
はい、あの今年の3月まで麻布の方で小学校の教諭をしておりました。
そうですか。いや、道南で広くねご勤務されていらっしゃったということですから、あら、なんか私の先生だったんじゃないかしらとか、子どもとか家族がお世話になったんじゃないかしらっていう方、ラジオの前にいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思います。で、その佐々木さんと今日はアマチュア無線のお話なんですけれども、はい、あの同じねラジオもあのアマチュア無線も電波なんですが、私本当にアマチュア無線については知識がなくって、まずはこのアマチュア無線ってどんなものなのかっていうところから佐々木さんに教えていただければと思いますので、じゃあお願いいたします。先生、
はい、ね、この FM イルカさんも電波を使うということで、アマチュア無線も電波を使うということなんで、はい、なんか似た感じはありますよね、
はい、
で、アマチュア無線っていうのはあの免許がまず必要だっていうことで、それも簡単な免許で小学生でも取れるような免許なんですけど、はい、それで トランシーバーを持つと、あの、まあ、近くでもできますし、国内九州とか沖縄まで届きます、
はい、
それからちょっと頑張ると海外と交信するなんていうことも、できるんですよ、
はい、
で、まあ、もちろん小さなトランシーバーから大きなトランシーバーまであるんですけれども、まあ、車につけたり手のひらにサイズにあの収まるような無線機で近くの方と交信しながら友達を作っていく、そんなあたりが入門用かなっていうふうに感じております。
はい、 いや、まずは免許が必要という大前提がありまして、はい、私何せ無線の免許なのですごい難しいんじゃないかな、どういう勉強しなするんだろうって思ってたんですけれども、どうしたら免許って取れるんですか？
はい、免許を取る方法は2つあって、はい、国家試験札幌で受けるっていう方法と、もう一つが講習会で取るっていう方法です、今多いのが講習会で取るという方法で、2日間で免許を取ることができます、
はい、
私あのその講師もやっておりますので、あの私が優しく2日間教えるとほぼ全員の方が合格できます。10月あたりも講習会予定されて、今度あの募集をしてまいりたいと思っております。
そうですか、はい、じゃあぜひね、あの、そういう講習を受けて免許取ることができできるのであれば、自分も考えてみようかななんていう方がいらっしゃったらね、今後の情報にこうアンテナを張っていただきたいなっていうふうに思いますね。
そうですね、はい、ぜひ楽しいんです、そこの入り口からね入っていただければと思います、
うん、はい、で先ほどももう本当にこうあの、日本国内遠くまで、もしかしたらこう海外の方とも交信ができてってお話でしたけれども、はい、実際このアマチュア無線を使ってどんな楽しみの可能性ってあるでしょうか？
そうですね、やはりあの知らない人と話する、なんか知らない人と話すると変かなとは思うんですけれどもあの同じアマチュア無線っていう趣味の中で、あの全国の方とつながるので、はい、そちらの天気はどうだいとか特産物はどうだいとか、あ、この間函館に行って夜景見たんだよねなんていう話でね、すごくあの話が膨らんで、あの知らない人と30分ぐらいもおしゃべりしちゃうこともあるぐらい楽しいんですよ。
いや、そうですか、はい、いや知らない人、確かに顔を見たことがない人ということになりますが、一つ同じ趣味を持つ人ということになりますので、お話弾みそうですよね。
はい、
うーん、そうですか。いや、そんな風にね、アマチュア無線を楽しんでいらっしゃる佐々木さんなんですが、佐々木さんご自身はこのアマチュア無線に興味を持って取り組み始めたっていうのはいくつ頃のことですか？
もうだいぶ前なんですけども、50年ぐらい前かな、半世紀ぐらい前になっちゃうんですけれども、はい、あの自分でラジオをあるきっかけでちょこっと作ったんですよね、そのラジオからラジオの放送の声が聞こえた時の感動っていうのがものすごくね、あの小学生ながらにあったんですよ、
はい、
それからなんかものづくり電気の楽しさっていうのを、知ってですね、あの中学生の時に免許を取って、そしてアマチュア無線クラブで中学校高校大学と、
はい、
あの の活躍してきて、その中でいろんな大人の人にね、はい、育てられながらやってきたというそんな思い出ですね。
そうですか。その頃っていうのはアマチュア無線ってなんか割とねこう何年かに1回ちょっと注目されたり、はい、ブームになったりするようなこう印象があるんですけれども、はい、佐々木さんがその興味を持たれた頃っていうのは同世代でもアマチュア無線楽しんでる方ってたくさんいらっしゃったんですか？
そうですね、私たちの頃は本当中学生高校生ぐらいの若いアマチュア無線化が多かったです、でだんだんちょっとね携帯電話とかいろんな影響でそれが今ちょっと少なくなってるんですけど、そのままぐーっと平均年齢が上がっちゃって、はい、我々世代ぐらいが一番多い年齢としては多いのかなと思ってます。でもやっぱりね自分が若い頃無線一生懸命やりながらお友達とか宿題を教え合ったりとかね、そういう恋バナもちょっとしたりとかねそんなことをしたもんですからね、若い世代にもこのアマチュア無線の楽しさっていうのはね伝えていきたいなと思ってるんですよ。
そうですよね、はい、若い世代の皆さん今は携帯電話スマートフォンなんかですぐにこうどなたかとつながることできたりとか、 SNS でね顔見たことないんだけれどもつながってるよっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、はい、またこのアマチュア無線という、 こう別のね楽しみ方ということがあります。先ほど佐々木さんも世代上の方にもいろいろ教えていただいてってお話がありましたけれども、はい、同世代で楽しむ方が多いのもちろんですが、いろんなこう世代こう幅広く交流することができるのも魅力の一つですね。
そうですね、私が子供の頃はアンテナを見たらそこのうちは親戚だと思ってちょっと訪ねてごらんみたいなことがありましてアンテナ大きいうちに大きいアンテナ上がってるなと思ったらごめんくださいって言ったらよく来たなよく来たなってことで家に入れて、いろんな無線機のこととかモールス信号のこととか、はい、たくさん教えていただいたっていうそういう思い出私今でもいっぱい覚えていますよ。
そうですか、一つそのアンテナっていうのが目印になってということになるんですね。
そうですね、やっぱりアマチュア無線化のシンボルですからね、私もね家にでっかいアンテナを立ててね大きいうちが私の家ですよって言うと大体ね通じるんですよ
アンテナ大きいなるうちですよって言うと、はい、そうですね目印にもなりますし、
そうです、
ね、どうですか今の若い世代で愛好している方がこうピンポンってこう来たらちょっと嬉しいかもしれませんね。
そうですね、どんどん来てほしいですね、
はい、いやそんな風にね、長く楽しんでいるという方もいらっしゃれば子供の頃に熱中してその後こうお仕事等がお忙しくなって一旦こう無線からは離れたんだけれどもまたちょっとこう例えばお仕事退職後なんかに時間に余裕ができて楽しんでるよっていう方も結構いらっしゃるみたいですね、はい、
そうですね、そういうカムバックハムっていうんですか非常に多いんですよ、はい、今ゆかりさんおっしゃったように長い間休んでたんだけども、はい、退職してちょっと時間ができたそういえば僕は昔無線やってたよなって言って、はい、それから火がついて大きいアンテナを上げたりとか、はい、無線機を作ったりとかそういう方非常に多いんでねこの放送を聞いてる方も昔無線やってたよなっていう方はもう一度ちょっとこちらの方に目を向けてくれればいいなというふうに願いを込めて今日も来ております。
はい、いやおうち時間が増えましたのでねちょっとこう復活してみるとか新たに趣味として始めてみるなんていうのにもいいのかなと思います。今佐々木さんカムバックハムっておっしゃって、はい、よくアマチュア無線のお話聞くときハムって言葉聞くんですけどハムっていうのは何ですか？
ハムっていうのはなんかブーンっていうハミングとかそういうあたりから来てるっていう話も聞きますけども、何なんでしょうねちょっと私も詳しいことわかんないですね
無線の時に ねハムっていう言葉がハム言いますよね、はい、ハムと覚えていただくのも覚えやすくていいのかなっていうふうに思います。さあそして現在佐々木さんは日本アマチュア無線連盟の小島檜山支部の支部長でいらっしゃるわけですけれども、はい、この支部としては活動はどんな活動されてるんですか？
はい、今コロナ禍ということでなかなか大きい集まりできなくて今年も大会どうしようかなっていうところはあるんですけども、はい、やる予定はしてるんですけども大きなものとしては支部大会って言って、まあ、会員の皆さんどうぞ皆さん来てくださいっていう、ものを9月に予定してます。あと面白いのがですね、はい、フォックスハンティングっていうのがあるんですよ。
フォックスハンティング？
フォックスをハンティングするつまり狐狩りなんですよ、はいはい、まあ 普段見かけない人に無線機をそーっと隠すんで体の中に、そしてどこから電波が出てるのかなっていうことを、はい、探してもらうっていう競技なんです。
本当の狐じゃなくて、
ね、
普段こうあ
の
こう
人間が狐の
人間にそーっとこう忍ばせてっていうことに、
は
い、
そうすると探してる人は あの人観光客なのかな、もしかしてフォックスなのかな、声をかけづらいけど声をかけて全然違ったらどうしようと思いながらあなたは狐ですかって言ってはいそうですって言われたらやったなんていうね、そういう競技なんかはとても人気がありますね。
あ、なるほど。今コロナ禍でちょっと難しいかもしれませんが、
そうですね、今年ちょっとできなかったんですけど、またぜひね来年はやってみたいなと思ってます。
いや本当ですね。でこの渡島檜山支部ということは渡島檜山全域ということになると思うんですけど、はい、どうですか、参加されている方たくさんいらっしゃるんですか。
で会員は250名ぐらいいるんですよ。ただあの皆さんが皆さんあの無線に出てくるかっていうとそうでもなくって、はい、陰ながら応援してるよっていう方もいますし、先ほどゆかりさんに差し上げましたけど、そういう支部のお便りの中で、はい、今はちょっとやってないんだけれども、はい、これからもう一回頑張ってみようかななんていう声も聞きますし、そういうね会員の皆さんは大事にしていきたいなと思っております。
はい、そうなんです。先ほどお便りを一番新しいものですとお預かりしましたら、なんと32ページからなる冊子でして、はいはい、カラーのお写真がねたくさん掲載されていたりとか、活動の様子も好評でね分かりやすく紹介されていたり、多くの皆さんのあのあこの中にも春に復帰しましたっていう声があります。
そうですね、いろんな方のね、そういう声聞くとやはり嬉しいですね、
お声が掲載されていたりするわけですけれども、はい、これ年に1回で49号なんですね。
そうですね、伝統の支部法ということでね私今年編集しましたけども、たくさんの方から原稿こうやってねいただいて、はい、すごく皆さんに感謝してるんですよ。
はい、なかなかね直接顔を合わせる機会がコロナ禍であの減っていても、こうやってメンバー同士皆さんこう親睦を、親睦を深めていらっしゃるのかなっていうふうに思います。さあそして、アマチュア無線ということで皆さんこう趣味として楽しんでいらっしゃると思うんですが、何せ無線でこうあのいろいろな方とつながることができます、更新できるというものになりますので、はい、例えば今もあの、豪雨の災害と起きてますけれども、何かこう災害の時なんかにも活用の可能性って出てくるんじゃないかなって佐々木さんちょっと思っちゃうんですけれども。
そうなんですよね、あのまあ、3年ぐらい前ですか、胆振東部地震あった時、はい、電気が全部落ちて、電話も今あのコンセントにささないと使えないものも多いですし、はい、携帯電話なんかも最初電池あったんだけども基地局もダウンしてて全然使えない状態にもなった、はい、そういう時にアマチュア無線っていうのがあの電池さえあってまた車からもできるんで、そういう面ではねすごくあの使い勝手いいんじゃないかなと。幸い非常通信を行うようなことまではいかなかったんですけれども、はい、ちょっとした連絡とかにねあの活用はできたということはすごくあやっててよかったなと思ったことでもありました。
はい、まあ、皆さんメインとしてはこう趣味で楽しんでいる、はい、それがこういざという時にその、何か連絡を取るツールとして使える可能性があるっていうのはね非常に大きいんじゃないかなっていうふうに思います。災害とかあとこうあのあってはあのならないことですけれども、例えばどこかにお出かけになって遭難をしてしまったとか、はい、そういう時にもこうあの活躍の活用の可能性というのがありそうですね。
そうですね、あのやはりあの電波ですからどこにいても飛ぶっていうことなので、はい、あのそういうことも想定しながらあの今度ですね非常通信の伝達訓練っていうのを行いたいと思うんですよ。
はい、
それはですねあの函館で大きな災害が起きて、先ほど申し上げましたようにあの電話とかの手段が使えなくなった場合、あの避難所とそれからあの防災本部ですか、そこら辺を結ぶというようなそういうお手伝いをあのさせてもらおうかなと思って、函館市とも何かあった場合はあのアマチュア無線頼みますよねっていう、はい、そういう話もいただいているもんですから、我々常にその心構えを、はい、あの持つためにね訓練をして、まあ万が一ということなければいいんですけど、そういう時に備える心構えはねしていきたいと思っております。
はい、確かに万が一はないに越したことはないんですけれども、いざという時に使うためにはやはり心構えであったりとか訓練というのが必要になりまして、実はね今月その訓練も予定されているということになりますので、これはねあの曲を挟んで後半に詳しく佐々木さんにお話をお伺いしたいなというふうに思います。
はい、います。
さあここで一曲リクエストということで曲をお届けするんですけれども、はい、今日はですね、スピッツのチェリーをリクエストしてくださいまして、これがあの、学校どちらの学校にお勤めの時の思い出の曲になりますか。
餌今函館になりましたけども、はい、餌の東光中学校の時に、あのブラスバンドの副顧問ということで私何もできないんですけども、はい、でもなんか佐々木先生歌ってちょうだいということでね生バンドで歌ったんですよ、それがね今でもねなんか忘れられないっていうかね思い出の曲ですね。
じゃあ東光中学校の吹奏楽の皆さんが演奏した生バンドで先生が、はい、それいつ
あの文化祭の時にね
文化祭でご披露されたんですか。いやそれは思い出の一曲ということになります、はい、では、佐々木先生からのリクエストです。スピッツのチェリーをお届けいたします。お楽しみください、はい。今日のお客様、日本アマチュア無線連盟渡島檜山支部支部長の佐々木明さん。佐々木さんからのリクエスト、学校の先生 A さんのね、東光中学校のご勤務時代に、はい、なんと吹奏楽の生バンドで歌った楽曲ということで、スピッツのチェリーをお届けいたしました。ずいぶん練習されましたか？
そうですね、歌詞は今でも覚えてると思います。
そうですか。いやでもこうね、 歌ってくださいよって言われて最初はドキドキしたかもしれませんが、今となってはいい思い出ですね。
最高の気分でしたね、生バンドで歌うっていうのはね。
そうでしょう、
本当いい思い出です。
でもきっとね、これまでご勤務されてきた学校の数、それだけね、いろいろ素敵な思い出が終わりなのかなっていうふうに思いまして、はい、そんなお話もお伺いしたいところなんですが、今日はアマチュア無線のお話ということで、
はいはい、そうですね、よろしくお願いします。
曲の直前には、今月訓練があるんですよってお話をお伺いしました、はい、8月の29日日曜日に非常通信訓練というのが午前10時から行われるということなんですけれども、はい、この訓練について少し詳しくお伺いできますか。
はい、わかりました。今年の3月ぐらいにやったんですけども、はい、寒い時期だったんで、今回はちょっと暖かい時期に、やってみました、
はい、
想定としてその日の朝に大地震が起こって、
はい、
電気も全部止まってしまったと、
はい、
そして、電話も通じないと、でかなり大きな地震があったということで、人々は、それぞれ災害対策、それぞれの避難所に、駆けつけたと、
はい、
朝早くだったんで、何も肌身そのままで来たと、うん、であれもないこれもないっていう中で、通信ができないもんだから、函館市も状況つかめないっていうことで、はい、我々アマチュア無線にちょっと頼めないかっていうことでお話が来たっていう想定で行ってます、
はい、
で非常通信ボランティアっていうのを、20人ぐらい登録していただいてもいるんですけれども、その方たちにお近くの避難所に、行っていただいて、
はい、
私が私どもというか本部、今回は図書館、中央図書館に置くんですけれども、そこと通信を、して情報を集めると、収容されている人数、それから怪我人がないか、
はい、
それから必要なものは何か、はい、そんなあたりを伝達する訓練です、
はい、これは8月29日に行われます、はい、訓練の想定する状況ということでね、今佐々木さんにお話しいただいていますが、早朝にですね、地震が発生して、もライフラインもストップする、通信もストップするという状態を、想定してということになります。で今回8月29日に訓練を行いますけれども、このこういう訓練というのは、これまでも実施されたことっていうのは終わりなんですか。
そうですね、毎年やってるんですけれども、
はい、
前回から一つ変えたところがあって、それはね、中継局を使うということなんですよ、
はいはい、
中継局を使うと小さいトランシーバーでも山の上の中継局を介して電波が来ますので、函館市内、七飯町、
はい、
北斗市全部まで電波が行き渡るという、
はい、
そういうシステムを使います、
はい、
さらにそのレピーターというのが所要電源、つまり電気を自分で、所要電源を使ってないんですよ、自分で発電して、
はい、
自分でバッテリーに貯めてということなので、なんかこういう大規模な停電でも安定して動くような、
はい、
そういうリピーターがあるので、
はい、
それを使いながら訓練をすると、そのリピーターを使ってみるというのも、はい、訓練の主眼の大きな一つです。
なるほど。そして今回このご出演にあたりまして、佐々木さんがですね、事前に音をですね、お持ちくださいまして、はい、それをちょっと皆さんにお聞きいただこうと思うんですけれども、まずこれ聞いていただくのは、実際こう更新をしている様子を録音したものなんですけれども、佐々木さん、これはいつこうどういう状況で撮られたものですか。
これ3日ぐらい前ですね、
はい、
ちょうど家から、ちょっとアマチュア無線たら どんな話するんだろうときっと興味ある方もいると思うんで、
はい、
ちょっと更新の一部をですね、
はい、
録音してきましたので、はい、聞いていただければと思います、
はい、録音ということになりますのでね、ちょっとお聞き取りづらい点もあるかもしれませんが、なんとなくの雰囲気を味わっていただければと思いますので、はい、じゃあちょっとおかけしますね。
CQ こちらは JHA と CBH、 JHA とチャーリーブラボーホテル、
ジュ
リエットホテル8、チャーリーブラボーホテル、函館市です、どうぞ。了解しました。JA2ENO、 こちらは JHA と CBH です。
相手からコールがあって、
どのぐらいの信号が必要か、コールありがとうございました。
5252です。
QTH は函館市、名前は佐々木です。どうぞよろしくお願いいたします。
あ、佐々木さんのこういうね、こうあの自己紹介があってっていうことになるんですね。
そうですね、その後から話がどんどん始まることもあるし、はい、あんまりね、あの調子が良くないときはこれで終わりねっていうこともありますね
なるほどなるほど。そして今日ね、もう一つあのモールス信号の音も、はい、あの事前にね、あのお預かりしてますので、ちょっとこれも聞いてみましょうか。
ツーとツーとツーツーとツーと CQ って言うんですね。
はい、
はい、で私のコールサイン JHA と CBH、
はい、
住所は函館です、どうぞって言ってるんですよ。
なるほどなるほど。いや、モールス信号って皆さん言葉は聞いたことがあるよって方いらっしゃるかもしれませんけれども、こんな風にね、こうやり取りをしているという、ちょっとね様子をお届けいただきまして、皆さんにも聞いていただきました。
懐かしいなと思ってる方もいらっしゃるかもしれませんね。
そうかもしれないですね。またちょっとうずうずって、あれ始めてみようかなとか
そうですね、
あれ今のなんてやり取りしてるんだろうか、自分もそれ分かるようになりたいななんていう方もね、いらっしゃったら嬉しいなというふうに思います。はい、さ、あのこういうね、こう趣味で楽しんでいることが、実際あの災害時にも活用の可能性があるということで、ただ、ね、あの、可能性があるっていうことは分かっていても、じゃあそれをこういざどうやってこう使っていかなきゃいけないのかっていうことを考えると、あの訓練を行うっていうことが非常に意義のあるということになりますね。
そうですね、前回の反省でもあったんですけれども、はい、まあ、リピーターという中継局使ったの初めてだっていう曲があって、
はい、
その中継局の素晴らしさを感じた、中継局設置してくださった人に感謝するっていうような、はい、そういう言葉が多く聞こえましたんでね、うん、やはり、うん、あの訓練っていうのはやっぱりやってみるもんだと、やってみなきゃわからないっていうことがあって、はい、まあ良かったなと思ってます。今回2回目なんでちょっと慣れたところでね、はい、頭の中で何かあった時はアマチュア無線っていうのが、うん、はい、それぞれ参加局の頭に入ってくれればいいなと思っております。
はい、そうですよね、やってみたからこそ分かることっていうのがありまして、ね、実は当日8月29日も10時から11時頃までこの訓練を行った後、あの非常通信の反省という時間がちゃんと設けられてるんですね。
はい、そうなんですよね、やっぱりあの顔を合わせてちょっと今日どうだったべとか、
うんうんうん、
実際起こったらどうなんだろうなっていうことを、まあ、あのそんなに人数多くないんですけれども、
はい、
反省して、また何か課題ができてきたら、
はい、
次どうしようかっていうことで考えていきたいなと思っております。
はい、8月29日支部の皆さんによってね、はい、こういう訓練が行われまして、いざという時はないに越したことはありませんけれども、いざという時本当にね、可能性としてこう役立てられる情報通信手段ということになります。
そうですね、やっぱり備えあればっていうことですね、うん、
本当ですね、はい、さあ、そしてあの初めにアマチュア無線のお話をお伺いしまして、ちょっとこうあの楽しんでいる方の年齢層が上がってきてるってお話もありましたけれども、はい、佐々木さんが一番初めにこうあの興味を持って熱中したのが、まあ、中学校ぐらいの頃だったということで、そういうこう今のこう若い皆さんにも関心持って取り組み始めていただけたら嬉しいですよね。
そうですね、やはり若い世代に今ゲームとかが中心なんですけれども、はい、ものづくりの楽しさっていうのは教えていきたいなと思うんですよ、うん、特に自分がこのラジオ作りっていうので感動を得て今の私があるみたいなところもあるんで、はい、子どもたちにあのラジオ作りっていうのを教えたいな。それからやっぱりおしゃべりをすることで、
はい、
いろんな人とコミュニケーションをするっていうこともあの楽しみとして伝えていきたいなと思ってます。
うん、まずはものづくりの楽しさがあって、はい、そしていろんな方とこうやり取りをする、交流する楽しさ、それがあの世代も幅広く、でも一つ同じ趣味を持つ皆さんの、ね、そのやり取りという、はい、ことをね、こうする楽しさを味わっていただいて、それがもしかしたら何かの時に役に立つかもしれないっていういうね、そういう こう側面もあるわけですね。
はい、
そして年齢を経てもずっと楽しみ続けることができる趣味って、佐々木さん素敵ですよね
そうですね、私もいくつまで楽しめるかどうか分かりませんけれども、
はい、
やっぱり今は自分が楽しむのと次の世代を育てていくっていう、はい、そういうことをライフワークにしながら活動していきたいなと思っております。
はい、今後ね、講習会等もあの免許取得のための講習会 会等も予定しているということですので、そういうあたりをね、知りたいという方がいらっしゃったら、ぜひホームページなどでご確認いただいて、どんどんとかカムバックの方も新規の方もね、
お待ちしております。
はい、お楽しみいただけるといいなというふうに思います。はい、そう、時間が最後になりますが、どうぞ佐々木さん、ラジオを聞きの皆さんに何かメッセージがありましたら、ラジオの電波に乗せてお願いいたします。
あ、そうですか。今本当若い世代のことを話しましたけれども、はい、私と同じ60代70代今、もしかしてお一人暮らしとかいろいろ一人で暮らしている方も多いと思うんです。
はい、
そういう中で違った社会のチャンネルっていうかな、そういうのに目を向けて、はい、いろんな人と話すアマチュア無線始めてみませんかっていうことを伝えたいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
ぜひね、皆さん楽しんでみてはいかがでしょうか。さあ、今日はですね、人ネットワークのコーナー、日本アマチュア無線連盟小島檜山支部支部長の佐々木明さんと一緒にお話をお届けしてきましたが、佐々木さんは先ほどお話しくださったように学校の先生でいらっしゃって、はい、勤務した学校の数だけ素敵な思い出をということで、ここでね、お別れにも何かそういう思い出の曲を一曲おかけしてお別れにしたいなと思うんですが、続いてはザ・タイマーズの、デイドリームビリーバーという今コンビニエンスストアの、ね、コマーシャルソングなんかでもおなじみの曲ですが、はい、これはどちらの学校にいらっしゃる時のどういう思い出ですか。
これは音部町立明和小学校だったんですよ。
はい、
たまたま校長先生が音楽の先生で、バンドを組むっていうことで何も楽器できなかったもんですから、
はい、
じゃあやっぱりあなたが歌いなさいっていうことでこれもカラオケで練習しました。
はい、練習をして、歌って、これはどういう機会の時に発表されたんですか。
これは確か PTA の送別会だったんじゃないかなと思います。
そうですか。はい、そんなね、思い出の曲を聴きながらのお別れということになります。お別れの曲はザ・タイマーズのデイドリームビリーバー。この時間の人ネットワークのお客様、日本アマチュア無線連盟小島檜山支部支部長の佐々木明さんでした。佐々木さん、今日はどうもありがとうございました。
今日はお招きいただきどうもありがとうございました。